日刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在。
日刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在
の時間がやってまいりました。あれ大石さん久しぶりです。
いやね、
なんか実体のある大石さん
で、ね、なんか
久しぶりな気がするんですけど、
はい、お天気のレポートみたいな感じじゃないですかこれ。
はいはいはい、明日のお天気はみたいな感じで、
いやだいぶ今日はあの冷えますねみたいな、明日のお天気はっていう感じですね、
これ。はい、今日はあのここはあの新大阪駅の近く、
ね、
駅前にいるんですが、はい、大石さん今日は、街頭演説会がこの場所で行われたということで、
はい、
終わってすぐにこの番組に今出ていただいております。お疲れ様です。
はい、いやありがとうございます。今日も、ね、5時半から、はい、あ今日もでいいんですかね、はいはい、この場所で
取って出しですからね、取って出しです。
はいはい、ね、たくさん質問がしていただいたり、
はいはい、
であのここはまあ新大阪駅の東口で、はい、今この画面の奥側が、はい、そので出てくる方ね、駅から出てくる方、まあ、ひっきりなしなので、
はい、
で、まあ、その方々にも聞いててくださいねとか、
はい、
野心戦後知ってますみたいにしたら、まあ、手振ってくれたりとか、
はい、
結構やっぱり議員になる前後では、
うん、
なんていうんでしょう、ちょっと感触が違うというか、で足止めて、
はいはいはい、
ね、写真まで並んでくれる方もいたし、
やっぱ手応えが、
はい
はい、
たくさん参加の方がいて、
またあの質問も本当バラエティに富んでますんで、はい、あのいろんな、
ね、
まあ、もちろん防衛のこともあれば、はい、経済のこと、はい、そしてカジノのこと、
そうですね、
さまざまありましたが、
そうですね、なんか、まあ、大石あきこというのは、
はい、
あの維新キラーだったり、
うん、
大阪っていうものがあって、
はい、
で、まあ、告知して来てくださる方もそういうあの維新とまた都構想と戦う大石あきこみたいなところで支持してくださる方多かったと思うんですよ、
はいはいはい、
なので質問も、まあ、そういうものも多かったと思うんですけど、はい、やはり、まあ、国会議員になって、うん、国会の報告とか、
はい、
またはあの参議院選挙に向かっていくという中で、
はい、
あの質問の内容も若干変わってきたのではないかという気がしますよね、
はいはいはいはい、
防衛だったり、
ええ、
その円安に対してどういう考えかとか、
はい、
財源についてとか、ええ、そういうあの山本太郎代表が聞かれる内容にも近い気もするんですよね、
う
ん、
はい、まあ、もちろんね、ある意味令和を代表する国会議員ということ、
はい、自覚なかったんですけども、
いやいやいや、もうね、
やっぱ大阪はみたいなことを言ってたんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱり気がつくと、まあ、当然のことですけど国会議員として、
まあ、当然そのいろいろウクライナ情勢だとか、はい、そういうのも含めて、
ね、情勢変化もあって、
はい、
さまざま質問いただくっていうのは非常に光栄な上で、あの私が用意してるスライドと対応してないと、
は
い、いうのはちょっと今日感じて、
あ、幅広くなっちゃったんで、
そうなんですよね、だから、
はいはいはい、
あ、なんか山本太郎凱旋で前山本太郎が説明してたあのスライドがあれば、
はい、
スライドだけあっても自分が同じように説明できないとダメですけども、っていうい う時期に来たかと、
はい、
今までも一応スライドももらっとけますみたいな感じでもらったりしてたけど、
ええ、
ちょっと使うにはあの準備してなかったり、
はいはい、
でもあそろそろやっぱりちゃんと令和の政策っていうスタンダードに伝えていきたいなという、
ええ、
いうことを今日すごく感じたので、
なるほど、
まあ、すぐにできるか分かりませんけども、
はい、
あの徐々に仕入れて、語っていけるようになったら、まあ、また令和としての認知、
はい、
度というのも高まってくるでしょうし、あのより良い凱旋になるだろうと思いましたね、ま
あ、あの令和新選組今度は予算委員会にその、はい、まあ
そうですね、
席を置けるようになるということ で、
はい、ですね、
また活動の場が広がるわけですが、
そうですね、まあ、でまだ私が予算委員会で立つのかどうかは決まってませんけれども、
はいはいはい、
まあ、立つつもりで、そうなるとやはりこの国で予算全然足りねえだろうと、
はい、
補正予算つってるけど足りねえだろうと、こういうことやらなきゃいけないんだよっていう、まあ、まさに積極財政の内容をぶち込んでいくっていうのが、
はい、
予算補正予算が5月末前後ぐらいに審議されるので、まあ、そこに向かっていく過程においても、まあ、もう衆議院に山本太郎いませんから、
はい、
まあ、私がやるつもりでいろんなものを仕入れてあのバージョンアップしていこうと、
はい、
いうとこですね。
よりヤジがひどくなるんじゃないですか。
ね、貧乳とか。かあれ何回聞いても聞こえないんですけど。
あ、
ほんまなんかなとか、
ね、
まあ、でも何が飛んでもおかしくないぐらい自由にヤジしてはりますから、
はい、
やっぱ自民党の委員っていうのは主流派だから、
はい、
たくさんその内閣委員にも一番当然いてますし、だからなんかその問題、自民党の委員が、まあ、差別発言と取れるようなものをして、
はい、
あの発言してもそこで拍手が起きたりとか、そうだとか言ってたりもう自由自在ですから、
ある意味
もう委員会はやっぱり与党の、 だからまあどんなヤジが飛んでもおかしくないんですけど、そのでもまあヤジ、私はヤジいるということは、話聞いてるんやなとも思うんですよ。
あ、まあそうですよね。その内容が分かんないとやじれないですからね。はい、
あの貧乳とかは内容関係なくやじれると思うんですけどね。
あ、そうですか。
でもなんか起きてるっていうのは確かですよね。寝言ではない。寝言みたいだけど。
寝てるよりは幾分
マシと。寝言みたいけど寝言ではないので。
なるほど。
だからまあ聞いてるだけマシかなっていうレベルが低いですけども。
いやいやいやいや、
はい。
新しい視点かなと思いましたね。
そうなんですよ。なんか、ね、あの小ネタになりますけど。はい、委員会っていうその中でいろいろ審議すると、
ええ、
でそのものすごい雑談とかね、
ええ、
が溢れてて、はい、で雑談してええことになってるみたいなんですよ。
あーはーはーはー。
でその内職してもいいっていうことになってるんで、ええ、そのパソコンいじってたりスマートフォンいじってたりっていう、
は
い、あなんか学級に例えると、まあ、学級崩壊みたいな感じなんですね、
ええはいはい、
であのまあお水もペットボトル飲み放題だったり、
ええ、
であのマイボトル置いてる人もいるので、
ええ、
最初なんかあじゃあ飲み物飲んでいいやなと思って、
はい、
私自分のバッグに入れてたあの豆乳パック
豆乳パック
豆乳 200ml ぐらいの豆乳を、
は
い
は
い、
紙パック
ストローをその紙パックに突き刺そうとした途端に、
はい、
ちょっとダメですって言われて、
ほうほうほう、
あの学級崩壊してるし雑談しまくってるけど豆乳は飲んだらあかんねんなって。
豆乳は NG、
豆乳は断固禁止という
これ何ですか、豆乳が NG なのか紙パックが NG なのか
なんでだいかにダメなのかっていうのをあの官僚の方も飛んできて、あのこの紙を根拠にもともとは水差しの水しかあかんかったけど、あのコロナで水差しじゃなくペットボトルを良いにして、そのついでにそのマイボトルもエコやから良いにしましたが、
はい、
豆乳はダメです、
豆乳はダメだったと
失礼いたしましたみたいな感じで、これなんかね、私的には雑談せんとみんなが聞くとかの方が先ちゃうか思うんですけど、
はいはいはい、
そのまさかの私が豆乳をストローに差し掛けのところ でそれはダメですみたいになったりですね、
はいはい、
まだちょっとない中のルールがつかめないんですけど、
はいはい、
あのヤジはいいのみたいな、
なるほど、
うん、まあでもあの楽しんでいくと、はい、そのはいやっていきたいと思いますね。
まあ、国会もそうですが、
はい、
まあ令和でいうと山本太郎さん、
はい、
まだ どうするのか見えてきませんけど、情報は
どこから出るんですか、
やっぱりなさそうですか。
なんかね、大阪で出るって思ってる人が、あの他党の人でも多そうですよね。出るんかな、
分かんないですね。
やっぱ大阪に在住者としては大阪で出てほしいですけどね。
あ、なるほどなるほど、あとはその最近でいうとヨダカレンさん、
はい、
あの憲法集会でのちょっとトラブルがあったみたいですが、
そうですよ、もうふざけてますよね。
あれはちょっとなんか残念な話ですね。
もう私は護憲派として、
はい、
もう情けないと思いますね。
は
あ、あの5月3日に憲法集会が全国で行われ、
はい、
私はあの大阪の憲法集会に、
はい、
あの問題なくあの登壇してスピーチをさせてもらいました。
ええ、
でも東京って一番NHK でニュースにもなりますし、
まあまあまあ、
そこでその各党政党がどういう考えで
一番大きな
憲法を今の政権に変えさせるなみたいなことをどういう考えで訴えるのかっていうその意見を聞く貴重なその場なわけですけども、うん、はい、そのヨダカレンさんが参議院選挙の予定候補者であるという理由だけで、
うん、
そので、あの前日にはあのヨダカレンさんが出ますと、予定候補者、令和の代表として予定候補者のヨダカレンさんが出ます、
はい、
で主催者もいいですよって言ってた、
はいはいはい、
にもかかわらず当日ヨダさんが入り口に行ったらなんかすごくその上からな言葉で、
うん、
あのや出れるわけないでしょみたいな、いう感じで結局ほんまにあの発言できなかったっていう、
まあ、実際ヨダさんがねあの YouTube でご自身 の、 あのメッセージを流してる、はい、
語ってたんで、ね、ぜひヨダカレンさんのチャンネルで詳細はご確認いただきたいですけども、はいはい、その表現の自由を守っていこうと憲法で、
うんうん、
でじゃあ各政党がしかもその表現の自由を守ろうという集会の集いで、
はい、
そのアピールをするっていうことを、
うん、
その参議院選挙の予定候補者やから他党と比べてそういう なんか何差し障るいやちょっと意味わからないですけどっていう、うん、これ何あの参院選挙の CM のために開いてる集会なんですかっていう話で、うん、
はい、
ね、いやねそれ100歩譲ってそうだとしたらそこの、はい、例えば立憲が、
はい、
その予定候補者が発言したらいいじゃないですか、
はいはいはいはい、
うん、なんかもうあれですよ、委員会で豆乳飲んだらあかん以上の
ちぐはぐな話ですよね。
意味不明さですね。はい、
これはちょっとちゃんとあのアナウンスっていうかきちんとしたその回答をちょっと聞いてみたいなと思いますけどね。許しがたいですね、
はい、そんなことで憲法改悪止めれるのかよっていう、その本気度の問題じゃないんですかね。
はい、はい、いや多分大石さんもお怒りだろうなと思っててちょっと聞いてみたんですけどね、はい、
でもまあ怒ってても仕方ないっていうか、はい、やっぱり憲法を止め、はい、 解約止めてなんぼですので、うん、はい、その人たちを攻撃して止めれるならそうですけど、うん、でも少なくともそういうあり方のままではそのちゃんと広範な人々で憲法を解約を阻止することはできないので、うん、はいはい、もう非常に由々しき事態ですけど、うん、なんとかその、ね、主催の中の良心的な方々含め、はい、そのこんなことやったらあかんかったっていうふうにまとまってくださるといいなと思いますけどね、
はいはい、さあ、これからはあれですね、大石さん、はい、九州ツアーが始まります。
本当ですね、楽しみですね、
はいはい、5、6、7と、はい、
そうなんですよ、5の夜の部から
小倉、博多、はい、熊本、
はい、
私もあの博多と熊本は行きます。
なんと参戦していただけるということで、
取材ですけども、はい、行きますんで、
はい、なので、はい、本部の、令和新選組公式 YouTube から、主には街頭宣伝が配信されますけども、はい、後日なるかもしれませんけど、大石あきこチャンネルでも、その模様を、はい、いい映像で、クリアな映像、
サイドストーリーを撮ってきますんで、
はい、お届けできるかと思いますので、ご期待ください。
思います、はい、さあ、そういうわけで今日はこちら新大阪駅前で、
はい、
こう熱気冷めやらぬ中ね、大石さんになんかちょっと久しぶりに直で喋るとなんか楽しいですね。
本当ですね、やっぱり
探り探りで喋ってましたからね。そうそう、ここ何回か
めちゃくちゃ合間なんですけどお願いしますみたいな感じでやっちゃっててやっぱり東京というのはそういう乾いた場所なので、ーはーはー、やっぱりねこの事務所近くの新大阪駅で
地元ですよ、まさしく、
はい、収録できたっていうのはもう嬉しいですね、はい、まあ毎週そうだったらいいですね、
まあそういうことでございまして、はい、今日はこちら新大阪駅前からお伝えをさせていただきました。大石さん、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
また来週どうぞご覧いただければと思います、はい、ごきげんよう、さようなら。